2021年、沖縄県立小座高校で、当時17歳の空手部主将2年男子生徒が、顧問教諭の暴言を伴う激しい叱責を受け、自死しました。琉球放送は、この問題について3年にわたる取材を行ってきました。本日の RBC アイラジオスペシャルは、我が子を亡くすということ、小座高空手部主将自死問題をお送りします。
子供が生まれた時、親となった人は万感の思いを込めて子供に名前をつける。そうして名付けられ、大切に育てられてきた彼の名前を生徒 A として記すことの痛ましさを思いながら、私たち委員はこの調査を続けてきた。今年3月、沖縄県に提出された調査報告書。自ら命を絶った当時高校2年の男子生徒 A さんの受けた苦しみが克明に記されています。
やる気がない、部活やめろ、気持ち悪いんだよ、キモい、うざい。
顧問と部員という主従関係、それを超えて、支配的な要素。
17歳というこんなにも短い生涯の半分は沖縄県代表として必死に頑張ってきたんです。息子が生きた証と尊厳を守ってほしい。
小学1年生の時に始めた空手。大好きだった部活動。しかしそれは当時の顧問によって恐怖の時間に変わりました。全国で後を絶たない学校でのハラスメント、奪われる子供の命。
寝っ転がった状態でうちの息子はこんな感じでした。
うちの息子は1994年に6月に教員の暴行の直後自殺しました。
ビンタを10発ほどされたそうです。
何のために部活なんですか？人を殺すために部活なんですか？
安全であるはずの学校で子供が命を落とすという悲劇はなぜ後を絶たないのか。
社会の中で起こった出来事はもうつまりもう一言なんですね。完全に私たちには関係ないよね。
私は今現場で声出せないです。やっぱり怖くて。
我が子を亡くすその痛み、なぜ彼が生徒 A にならねばならなかったのか。今年の二十歳を祝う式典。本来なら今年生徒 A さんも家族や友人と二十歳の喜びを分かち合うはずでした。
ね、なんかまだいる感じがするから、どっかで、一緒に成人式も取りたかったね。本当に、
2021年、沖縄市の県立小座高校で空手部の主将を務めていた A さんは全国大会への出場を控えていました。しかしそんな彼との別れは突然やってきました。
ご遺族並びに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
A さんは2021年1月、高校2年だった17歳の時に自ら命を絶ちました。2ヶ月後、調査を行った沖縄県教育委員会は、自殺の要因を部活動、とりわけ顧問との関係によるストレスの可能性が高いと公表しました。過去にもその顧問は生徒への指導について問題が指摘されていました。学校や県教育委員会は記者からの質問に対し、
この時はこの当該顧問の先生は懲戒処分を受けてないんでしょうか。
この時は、はい、受けておりません。
この顧問の先生が調査報告に対して自分のその言動として認めていることはちょっと改めて説明していただきますか。
何なんですか。校長先生、基本調査で、本人が、暴言というか、
自死の前日に、首相の自覚の話について出席したというふうなことを認めている。
このようなプレッシャーを与える指導法というのをいつ頃から続けていたのか、なぜこのような指導になっているのか、そのあたりをちょっと詳しく聞かせていただきたいと思います。
当初15分しか用意されなかった質問時間、しかし会見が始まって2時間が過ぎても的確な答えは返ってきませんでした。強豪校だった小座高校空手部、 A さんは入部後この顧問の指導を受けていました。熱心な先生という印象だったこの顧問は、 A さんの死後懲戒免職となりました。元顧問は LINE の履歴を調査委員に任意で提出していましたが、 A さんの LINE の履歴に残っていた元顧問の言葉が荒い部分はことごとく削除していました。この時行われた調査の期間は、土日を除くとわずか14日間。調査にあたった第三者委員自身が、教育委員会に指定された調査期間について、こんな指摘をしています。
本件事案の調査としては、著しく短い期間であると言わざるを得ない。それぞれの立場から必要な調査等が行われることを願ってやまない。
遺族は県に対し再調査を求め、 A さんの母美香さんは競技に打ち込んできた息子の思いを訴えました。
週末も夏休みも家族のイベント行事もお泊まり会も全て我慢し、練習に向けてひたすら時間を費やしました。そこには沖縄県代表として県外大会でも活躍したいと願いがあったからです。17歳というこんなにも短い生涯の半分は沖縄県代表として必死に頑張ってきたんです。息子が生きた証と尊厳を守ってほしい。そのためにも再調査として一人一人が向き合って検証していってほしいです。
母は元顧問との関係に悩む息子に寄り添っていました。
亡くなる前日まで本当に一緒に考えていこうねって、であなたがね頑張ってることはみんな分かってるからねとか、で朝起きても昨日眠れたとかっていう話をずっとしてて、って返事はするんですけど、なんか自分の中で耐えてたのかなとか、このことを口に出すのが本当に苦しくて、もう毎日泣いては、ね、頑張ろう、泣いては頑張ろうの繰り返して、仕事終わってもそのまま近くに母園があるのでそこにいないんだけど、毎日ただいまっていう言葉は出したいなと思ってて。
息子が亡くなって遺族の時間は止まっているようでした。
本当にやっぱ辛かったですね、はい、でもすいませんね、なんか言葉にするっていうのがちょっと、ね、
2021年8月再調査に向けて県が動き出します。
このような事案を二度と繰り返さないために総務部総務私学課において第三者調査委員会を設置することといたしました。
県は A さんの死について教育委員会から独立した新たな第三者委員会の設置を決定し、翌年の1月から再調査を非公開で始めました。
RBC アイラジオスペシャル、我が子を亡くすということ、コザ公空手部主将自死問題。
息子が亡くなって2年半が経って、父聡さんと母美香さんは神戸へ向かいました。
過去のあるね、いろんなのがね、なんか目に映るものがやっぱり、さっきもだからね、学生さんとか大学生とか見てるとやっぱり近いんだろうなとか、しっかりと向き合わんといけないなと思って、やっぱ辛いけど、もうその辛さを何かに力に変えるものが多分あるんだろうなと思って。
全国学校事故事件を語る会に参加しました。
当時の私は2階から飛び降りようとする兄の能面のように感情のない顔やまとう空気がとても恐ろしく、兄の体を引く母を引くことしかできませんでした。あの時の4人の家族が3人家族になるかもしれないという恐怖は今もよく思い出します。
右手が痙攣、目が開いたまま、呼吸は視線呼吸、寝っ転がった状態でうちの息子はこんな感じでした。
神戸市で開かれた全国学校事故事件を語る会、2003年兵庫県で発足しました。学校でのいじめや事故、教員のパワハラなどによって子どもを亡くした全国の遺族らが集まる集会はこれまで100回以上開かれています。
ここに来ないと得られない情報とかってやっぱりあるので、できなかったこともしっかり振り返りながら、いろんな方の知恵とかアドバイスとか、まあ、方法をもらって、息子たちに会うときに、よく頑張ったねって言ってくれるような、親として最後はそれぐらいしかできないので、それぐらいやっていきたいなって思いました。
この会は全国の遺族がそれぞれの悩みを語り、対応策を相談し合う貴重な場所でもあります。
一番困った時に一番邪魔になるのは感情なんですよ、うん、
もう未だに思い出すのも嫌だけど、あの事件と時の感覚、
我が子を亡くした痛みにあえぐ遺族、それでも戦わなければならない遺族、
もう今までの切なさというか辛さというかずっとありますもん。こらえる、それこらえた上で、じゃあ何を望むやろ自分は、とか。
この会を設立した一人、自身も自死遺族の宇都宮千春さんです。
うちの息子は1994年に9月に教員の暴行の直後自殺しました。当時本当ボロボロになりましたね。で、一つはその子供が亡くなったこともボロボロだし、もう一つは実は僕その当時現職の中学校の教員やったんです。周りみんな敵になるし、子供は亡くすって未来もなくなる、鉛の玉、鉛を飲んだような気持ちっていうか、それは常にあります。 け入れられない自分があるんだけども、それになんとか折り合いをつけて生活できるようになるまでやっぱり自分は変わらざるを得ないんですよね。でそのためにはもう七転八倒します。だからみんなのた打ったりとか、その中でのた打ちながら苦しんで苦しんでする中で、その人なりの向き合い方を模索していくっていうのがあるみたいですね。
はい、美香さんにこの会への参加を促したのは大分県に住む遺族、工藤奈美さんでした。
まず沖縄で会った時にとにかくこの会を紹介したかったので。
高校2年の時、17歳で亡くなった息子の工藤健太さん。2009年真夏に行われた剣道部の厳しい稽古中に熱中症にかかりました。意識が朦朧とし倒れた健太さんに対し、当時の顧問はそれは演技だと言って驚くべき対応をしました。
ビンタを10発ほどされたそうです。
何のためにムカつくんですか。人を殺すためにムカつくんですか。
顧問から暴力まで受け、重度の熱中症で死亡した健太さん。両親は顧問などとの8年近い裁判を経て、顧問個人の賠償責任を認める異例の判決を勝ち取りました。
傷だらけになった夫婦なんですけど、傷だらけになった自分たちだから、もう私たちはどれだけ矢を受けてもいいから、これより後ろにこの矢を通さないようにっていう気持ちで夫婦でやってきましたね。やっぱりね、泣くことも多いし、
うん、ね、泣いちゃう。
今回ね、皆さんにまず知ってもらうために、時系列と息子さんに何が起きたのか、これをまとめてって言ったんです。だからやりますってすぐやってくれたんですけど、この作業をねするのは本当に苦しくて、息子さんについて何が起きたのか、どういう辛いことがあったのか、どんな目にあったのかっていうのを、通常蓋してないと生活ができないんですよ。そこにはいつも重い蓋をしてあって、決して開けたら立ってられない状況になる。でもこの作業はここを開いて頭突っ込んで中をじっくり見ないとできない作業なんですね。その蓋を開けてじっと見ながら、観察しながら文字にしていかなきゃいけないっていう過酷な作業なんですよ。彼女がどれほど今回多分初めて作ったんだと思うんだけど、どれほどきつかったのかっていうのは私には理解できます。でもそれをきちんとやってきました。
文字に起こすとか言葉にするっていうのがやっぱり辛いですよね。なんか何年経ってもこれは多分ずっと拭えないのかなって思いながら、でも工藤さんと会ってもういろんなことを得て今ここにいる息子のために今頑張り時かなって。
同じ母として奈美さんが美香さんに語ったのは、
今子育てしてんだよって、亡くなったからいないんじゃなくて、あの子とは心はつながってるのって、一番手がかかる子だよ、こんだけ親を泣かして苦しめて戦わしてね、でこの何絶対起こしちゃいけないってこれから伝えていくっていうこの役割を与えられて、もうほんと一番手がかかるのよ。亡くなった子、頭の中はあの子でいっぱいやしね、やんちゃやね、こんなにお母さん泣かしてね。そういうことなのよ。
なんか沖縄ではやっぱりもうこういうことは二度と起こっちゃいけないんだなっていうのはやっぱり思ってて、だからそれをうまく伝えられるような人になりたいな。
沖縄に戻ると夫婦を支援してきた保護者有志の会のメンバーに神戸で感じた思いを報告しました。
誰かしらが
気づいて、これおかしいんじゃないって言ってくれたら、うちの子は命を落とさなかったのかなってやっぱり思います。やっていきたいって私は思うんですよ。もう、こういうことがあったんだよっていうのはまず知ってもらう、そこで何か皆さんの気持ちに何か変化が起これば。
息子の声に出せなかった苦しみや思いを伝えていく決意を語りました。美香さんの話を聞いた保護者有志の会のメンバーは、
強くなったら、ちょっと泣きそうなのね。ごめんね、泣きそうなの。同じ親としてさ、強くならなくてもいいじゃん、別に。でも強くならないと伝えられないっていう、一生背負っていく覚悟を感じるし、じゃあ自分が何ができるのかって思ったし。
支えてくれる仲間と共に、美香さんは自身の思いを伝えていく使命を感じていました。
RBC アイラジオスペシャル、我が子を亡くすということ、コザコー空手部主将自死問題。
子どもの自殺に関する調査は今も十分に行われていない実態があります。文部科学省によると、2022年度の子どもの自殺者数は411人、そのうち詳細な調査が行われたのはわずか19人でした。美香さんや保護者有志の会は再調査の結果を今後どう生かしていくか考え始めていました。
今回この調査の結果を出たから終わりではなくて、ちゃんとみんなで読み合わすっていうか、何がどうなってこうなったのかっていう部分をやっぱり共有するってとっても大事だなと思ってて、
この時 A さんが在籍していた小座高校から再発防止に向けた取り組みは見えていませんでした。美香さんは大分県の事例を話し始めます。
もう15年目になるんですけど、この毎年この命日には学校長からこの集会とか全部やってくれて、今の武田高校だったら健太は死ななかったねって話をしてて、
学校で子どもが命を落とす、その重大な問題に学校はどう向き合うのか。大分県南西部の山あいに位置する大分県立武田高校です。
おはようございます。
おはようございます。お願いします。
校長と談笑する工藤奈美さんと夫の秀志さん、今でも学校と交流を続ける遺族ですが、息子が亡くなった直後の学校との関係を秀志さんはこう振り返りました。
学校自体は恨んでない、全く。健太は学校好きやったから、だから僕はやっぱ当事者ですよね、それとその当時の管理職の対応の仕方、もうこれはもう自己処理ばっかりで、私たちにも全く寄り添ってもらえないし。
校舎から離れた剣道場という密室で熱中症になり、顧問から暴力まで受けていた健太さん。しかし当時、その死の詳細は現場の教員にも伏せられ、情報は管理職のみに集約されていました。
学校現場というのはどうしてもその情報の一本化といいますか、特にその対メディアとかですね、 そういうところに関してはもう教頭先生を窓口にっていうのがもう常でしたので、
管理職の立場としてこう語った相沢哲郎さん。健太さんが亡くなった時、現場の教員という立場で武田高校に勤めていた相沢さんは、当時の学校には不信感が漂っていたと振り返ります。
まあ、いろんな噂は入るんですよね。ただどこまでが真実なのかっていうところに関して、なかなかこの、正しいのか誤った情報なのかっていうのを確認するのは、まあ、難しい。まあ、そういうところでやはりその不満を持つ、ちゃんと教えてくれっていう先生方もやはり多かったですよね。
健太さんが亡くなって3年後、2012年に武田高校の校長に着任した藤原隆義さんも当時をこう振り返りました。
みんなが不幸だって思いましたからね。みんなが不幸だと思います。要するに工藤さんも不信感で、悲しみの上に不信感で、生徒はですね、その事件のことがやっぱり、不安だし知りたいし、だけど、まあ、語ってくれないし、きちんとそこは子どもに言えるってことが重要で、そして先生方もきちんと子どもにそれが伝えられるってことが、先生方が精神的にも気持ちよく勤務できる条件の一つだなというふうにも私的にはまあ考えたんですね。
藤原さんは校長としてある提案をしました。
工藤健太さんに哀悼の意味を伝えたいと。
2012年8月22日まだ裁判が続く中で、学校は健太さんの命日を健康安全の日と制定。尊い命が失われたことを我がこととして捉えるため、毎年集会を実施し、熱中症を想定した緊急対応訓練などを行っています。
無念にもお亡くなりになったご本人の霊を慰め続けることは学校の責任だというふうに考えました。安全の日の一番大きな意味は、一つの意思表明の日だと、生徒の健康安全を守ると、最優先だという姿勢を全校に向かって表明をする。
校長として毎年この日を迎えていた相沢さんは、自問自答を繰り返してきました。
剣道場にいたら、もう健太君がですね、もう様子がおかしいというのはこれ絶対気づいたと思うんです。ただその時に、その自分よりも本当剣道の経験があって、しかもちょっと興奮している顧問を制止してですね、がおかしいと、救急車を呼びましょうと言えたかっていうところは常にね考えるんです。でもそれをそのままにしておいたら結局は同じことになってしまうと、行動を起こさなければやっぱり命は救えないんだなって私も今思ってるんですよね。
生徒の命を守る、その安全対策が徹底される武田高校。
今だったら健太死んでないなっていうのはすごく感じましたね。子どもたちの尊い命を守るように今周りが動いてくれてるよっていう、まあ、あなたが17年生きてきて、命を落としてしまったけど、それは決して私たちは無駄にはしたくなかったし、無駄になっていないって信じてるので、だからお父さんとお母さんが動ける間は、ケンちゃんもうちょっと一緒に頑張ろうねっていう。
我が子を失った悲しみが消えることはありません。しかし同じ悲劇を繰り返さない、その強い思いは着実に学校現場に浸透しています。
RBC アイラジオスペシャル、我が子を亡くすということ、コザコー空手部主将自死問題。
息子が亡くなって3年が過ぎて、今年20歳を祝うはずだった息子の仏壇にはお酒が並んでいました。息子の友人たちが持ってきてくれたものです。
近所に住んでる、中学校一緒だった子たちが、この成人式の時に一緒に行こうって言って、成人式の朝に迎えに来て、でも式終わって来る時も当初2人とか3名で来るねって言ってたんですけど、結局来たのがゾロゾロと12名ぐらい駅に来てて、なんか嬉しかったですね。本当にもうこうやって思っててくれてるんだと思ってて、
友人たちの心に今も生きる息子の姿を感じた今年の成人の日。その2ヶ月後、今年3月、第三者再調査委員会による調査報告書が県に提出されました。会見には古源豊弁護士、上間陽子琉球大学教授、浅戸学弁護士らが出席しました。再調査の結果、結論付けられた A さんの自殺の要因は、
前日にあった顧問からの理不尽かつ強烈な叱責が生徒 A を自死に至らしめた直接のきっかけになった大きな要因である。
顧問と部員という主従関係、それを超えて、支配的な要素、まさにそういう関係が出来上がっていた中で、この1月28日の言動というのが、非常に彼にとってこの自死に向かう大きな原因になったんだろうというふうに考えています。
3年前の調査委員が4人だったのに対し、弁護士や学識経験者、臨床心理士など8人の委員と4人の調査員、計12人で構成された再調査委員会。調査はコザ高校の教職員や空手部の生徒など74人の聞き取りが行われたほか、 A さんのスマートフォンの解析も行われ、特に元顧問との LINE のやり取りは重要な資料となりました。
今からは A と相談して男子はやってください。ずっと夏休みやってていいですから。それでいいですね。
自分たちの考えが甘かったです。すみませんでした。
部員たちを突き放すようなメッセージは午後10時50分に送られていました。顧問から A さんへの LINE 電話の回数などは63回、キャプテンに就任以降は50回もあり、メッセージの送信は朝から深夜にされているものもありました。 A さんは顧問からの連絡に備え、自宅でも常にイヤホンを装着し、スマートフォンが手放せない状態でした。
でその他にも大会の度ごとにですね、成績が振るわない場合にはキャプテンを辞めろであるとか、大会で一定のいい成績を収めた場合でも褒められることはなく、逆にまぐれだとか言われたり、とにかくそういった彼を褒めることをせずに、キャプテン辞めれという言葉が、日常的に頻繁に投げつけられていた。
そして死の前日、顧問の勧めで部活後に通っていた道場に行こうとすると咎められた A さん、残って部活をすると伝えてもキモい、うざいといった暴言を受けました。 A さんは顧問の指示にいくら従っても認められることはなく、矛盾した要求やメッセージを日頃から受けていたといいます。この相反する指示は ダブルバインド、二重拘束だと指摘され、 A さんはどちらの選択肢を選んでも罪悪感や不安を覚え、否定的な感情が生じた可能性を報告書は指摘しています。
自死の原因となったこのパワハラ的な、まあ、教員によるその不適切な指導がこれまで改善されない、後を絶たない、これは一体なぜなのだろうかと、教育に携わる多く の, その方々の中でですね、まだその子どもの権利に関する、意識ですね、人権意識であるとか、そういったものがまだ醸成されてないんじゃないかと。
小座高校の対応にも問題があったと指摘されました。 A さんが亡くなる以前にも顧問は宿泊先の女子部員の部屋を訪れ、ベッドに寝転んで話すなど、いくつかの不適切な指導が学校に報告されていました。
この事案が起こる前年度に生徒に対する不適切な指導という問題があるわけですよね。で、管理職それ掴んでいます。掴んでいるにもかかわらず、当該の被害を受けた生徒たちへの聞き取りっていうのはなされてないんですね。それは生徒たちにとってみれば、どうしてそういうふうになったのかとか、どう思ってるのかっていうふうなところが聞かれていくような学校文化があって、それが当たり前になっていたら、こういうことはなかったというふうに思います。
2年以上をかけ調査に当たった第三者委員のメンバーは、時に涙を浮かべながら語りました。
やはり彼はすごく空手を愛していて、空手を上手になりたいと思っていた。で、それをやっぱりいい成績も上げて全国大会も控えてたんです。その前になぜ続けたかっただろうな、もうこれが何もなんかこの守れなかった大人の責任と思いなっていうこと、ご両親の受けた衝撃、もう なんか想像するだけで。
調査報告書は資料を加えると200ページを超え、全国で起こる同様の事案と比べても突出した分量となりました。学校で起こる問題を調査し、第三者委員を務めた経験もある大貫隆さんはこう評価しました。
何があったのかということをとてもこう詳細に調べていると思うんですね。どうであったら生徒がですね生き続けられたのか、そういった観点から見ていこうとして、必然的にボリュームが膨らんでいったのかなと想像しています。最終的な責任は大人にあるんだと、でこの状況を変えていくのは我々なんだということを強く訴えています。
委員全員の思いが込められた最後の章、結びに変えてには、 A さんの人柄がこう記されています。大会で優勝した後の教室でチャンピオンと呼びかけるとにっこり笑ったこと、他の道場で稽古をするときにはその道場の人に失礼になると言って黒帯を締めることはなかったこと、高校を卒業した後将来は教師になりたいと思っていたこと、あの時彼のそばにいた部員たち、そして生徒たちは今なお彼を亡くした痛みを抱えている。彼が生徒 A になってしまうことによって告発した状況を変えるべく働くのは大人たちの責務である。
本当にね、ありがたかったよね、なんか、うん、分かってもらえたっていうだけで本当にありがたいですし、ただ本当にその調査報告書しっかりとここまで真剣に調査していただいたので、もう今後はもうこれを一区切りとしてやっぱりつなげていきたいな、つなげていってほしいっていうのはやっぱり強く思いました。大丈夫？
すいませんね。
子供が、はい、ちゃんと、なんて言ってんだろうね、一生懸命頑張ってたっていうのもちゃんと記録に残ってたので、はい、うん、よかったって言っていいんですかね、はい。
調査報告書が公表され、学校関係者や保護者らが集まる勉強会が始まっています。矛盾した要求やメッセージを出し続けるダブルバインド、二重拘束という指示については、実体験を語る教員もいました。
ダブルバインド私たちやっぱ使います。その方が言うこと聞くので、生徒の言うこと聞くから。でもこれってずっと続けてると生徒の思考を破壊するんですね。破壊する。でここまで来たら多分脳も萎縮してるし、精神障害に追い込みますよね、絶対に。だけどそこまで考えてないんです、私たちは。私たちって言うんですけど、私もそうだった。
学校関係者の問題意識の欠如に危機感を抱く教員もいました。
提言書出たねって僕言ったんですよ、実は。何の、あ、このこと、で終わりです。当事者として私たちは一体どう子どもに適切に接してるだろうかっていう話題なんかはないですね。
学校の先生がワークライフバランスがね、結構大変で、いろんな先生自体にこう余裕がないってよく聞くんですけど、本当は向き合いたいんだけど、なんかもう遮断しちゃうみたいなねことなのか、本当に関心がないのか、本当は大事だと思ってんだけど、もうなんかいっぱいいっぱいで最低限の反応しかないのか。
40代から30代20代の人たちはほぼそんな考えにコミットしないというか、興味を見せないというか、
見せない、
なんだろうなってずっと考えてるんですけど、うん、か社会の中で起こった出来事はもうつまりもう人事なんですね、完全に、うん、私たちには関係ないよねっていう、そんなのどうでもいいじゃん、
自分のところで起きてないから人事なんですか。そうそう、なるほど。
私は今現場で声出せないです、やっぱり怖くて。やっぱ部活頑張ってる先生たちに向かって、それ大丈夫なのとか、やっぱためらいますし、なんかその言い方大丈夫とか、やっぱ言いにくい、言いづらい。でも勇気出して言わなきゃいけない。でもそういう空気どうやって作ったらいいんだろう。それはすごくこの勉強会としても思いました。
子どもの権利を大事にしようとすると、どうしても甘やかしてる大人っていう風に見られるのが現状だなと感じてて、子どもを変えようとするのがどうしても教師や大人でも、変えるべきは大人だし、変わるためには子どもの声を聞かなきゃいけないし、それを引き取ってじゃあ大人はどうするって考えなきゃなと思います。
今回の再調査で、元顧問は対面での聞き取りを拒否し、書面で質問に応じています。A さんの自死に関しては、原因は自分にないと反論。生徒の看護義務者は母親であることから、A さんのために行動すべきだったのは母親だったと主張しました。RBC は、代理人弁護士を通じて元顧問に取材を依頼しましたが、回答を拒否。直接記者が出向くと、元顧問は、
指導について、
記者だったから今日お聞かせないですか。
決して、
記者の質問に答えることなく車で走り去りました。調査報告書の提言を受け、県教育委員会は教職員の不適切な指導について対応指針を改定することや、生徒との SNS を使った連絡を禁止するなど再発防止策を発表しました。しかし、その内容に学校で起こる事故や事件を調査する大貫隆さんは苦言を呈しました。
まあ、あまり変わり映えのしないような内容かなという印象を持ちました。 まあ、研修をやりましょうとかですね、そういった類の教員側の意識改革といったものなんですね。で、なぜそれがダメなのかというとですね、今までずっとやってきたからなんです。ずっとやってきて、でも見逃してしまった、許してしまった。まあ具体的に言えば学校の外側に、教育委員会の外側に相談窓口がなければいけないですし、
他県では学校でのハラスメントを根絶するため新たな機関を作る動きが出始めています。熊本市では2020年から保護者らから相談のあった教職員の行為については教育委員会の学校問題対応チームが調査し、体罰や暴言などに当たるかの認定は弁護士や医師、保護者などの外部の有識者で構成される体罰等審議会が行っています。
それまでは、まあ、学校独自でこう対応していた、初期対応はもう全部学校がやりますということで数として上がってくるのですから非常に少なかった状況がありまして、でも本当は実は体罰暴言もっと現場で合ってるんじゃないかっていうような、まあ疑念というか、それをもっと実態を知った方がいいんじゃないかということで、
体罰等審議会に相談したい保護者や子どもたちは子どもを守る相談票を記入し学校か教育委員会に提出、手渡しやメール、郵送などさまざまな方法で提出が可能で、提出されたものはすべて審議されます。昨年度までの4年間で審議された事案は382件、そのうち体罰が20件、暴言などが51件、不適切な行為が91件認定され、体罰や暴言と認定された事案はマスコミに公表されます。
その学校っていうのはちょっと違った世界があって、保護者の方も例えば学校の先生にお世話になっているのでそういうのを言えないとか言いづらい、でもすごくストレスを抱えている、でもそこに目をつぶったりこう触れないままに置いていてもやっぱり本当の教育の質は上がらない。
事案の調査にあたるメンバーの一人、橋爪藤夫さんは元教員で、審議会ができる以前から教育委員会の立場で調査を行ってきましたが、外部の第三者の目が入ったことでこれまでの調査の甘さを痛感したといいます。
中には調査の資料不足ということで却下されることもあります。これはあとこれとこれについて調べて資料にしてもらわないと認定ができません。で、持ち越しっていうやつもあります。持ち越しも何回もありましたので、走らされたっていうのもあるんですね。その場合は例えば山道であれば傾斜の角度をもう何箇所も測ります。でも今はもうとにかくありとあらゆる手段を使って調査して資料にして映像それから音声も全部含めたところで全部提出して認定をいただいてますので、その調査した内容のもう深さと広さは全然違いますので。
この3年、両親と共に A さんの死を悼み、空手という競技に向き合ってきたもう一人の家族がいます。兄の姿を追いかけ競技を続けてきた A さんの弟は、高校3年となった今年、集大成の演舞に挑んでいました。
それぞれの人生、やりたいことをやってほしいっていうのは言ってて、ただその中でも選んだというか、まあ、目の前にあったのが空手で、本人の中でも、まあ、負けたくないというか、もう続けたいっていうのかな、なんか、うん、大切にしてるのかなと思ってて、本当に嫌ならとっくに手放してるものを、うん、そう簡単には捨てきれないっていう ことも言ってたので。
兄も出場するはずだった3月の全国高校選抜。今年その出場権をつかんだ弟は、兄が着るはずだった道着で試合に挑んだといいます。集大成の夏、その姿を見守った父聡さんは、
高校最後肩見た時、まあ、ありがとうってよく最後まで頑張ったなと思って、この子たちのおかげでもね、いろんな楽しい思い出もあったので、はい、本当にありがとうっていう子供に対しては感謝の気持ちですね。
県立小座高校では今年新たな校長が着任し、 A さんが亡くなって初めて生徒や教職員を集め、子どもの人権を考える講演会を実施しました。
私自身もハラスメントを受けてた経験があって、一応なんて言ったらいいんでしょう、一応上の人に行ってみたりとか相談はしたんですけど、軽減されただけでハラスメント自体がなくなったわけではないんですね。そういう時ってどう対応したらいいんでしょうかっていうのをお伺いしたいです。
相談をしてもハラスメントがなくならない実態に美香さんは、
やっぱり子どもたちってしっかり意見を持ってるし、自分の考えを持ってて、子どもたちが質問した際にやっぱり答えが出ないっていうのはちょっと辛いなと思ってて、急遽ちょっとお伝えしようかなと思ってて。
息子と同じ苦しみをこれ以上誰にもさせない。校長と面談しこう訴えました。
本当にご自身がハラスメントを受けられたっていうお子さんもいらっしゃって、でそれに対しても軽減はされたけど解決はできないっていうのはやっぱり そこだなって思ったんですよ。本当に誰に何を相談していいかわからないっていうのはやっぱり大きな問題だし、それをどうするかっていうのを本当に真剣に考えていかないといけないっていうのはあるので、うん、
美香さんは息子が書いた読書感想文を思い出していました。
社会は時々誰に対しても優しくありません。自分を肯定してくれる人と共に歩めば少しずつ進んでいけるかもしれません。
でも隣に、ね、誰かがいてくれたら救われるんじゃないかなって思ってて、
遺族はこれからも息子と共に生きていきます。その悲しみに動けなくなる瞬間は今もあります。喪失感が癒えることはありません。それでも子供たちが安心して生きていくその未来を信じて、遺族はこれからも歩みを続けていきます。